今日のところは、ローマ神典の手紙の一章の後半部ですね、人類の罪というところで、こういう箇所もですね、とっても読みづらいというかですね、読みたいなと思うような箇所ではまずないはずですね。これはローマ信徒の手紙はですね、このパウロが書いた新約聖書に収められている手紙の中で一番ですね、十分に考え祈られて、そして構成も非常にきちんとして作られ書かれたものなんですね。ですから、一番重要だから、どの聖書でもこういうふうに、福音書の次、使徒の働き、そして手紙類たくさんあるけども第一に置かれているわけです。そのぐらい十分にですね、祈り考え抜かれて啓示を受けて書いたものです。でそれはどうしてこのようなことをたくさん書いてあるのかっていうことですが、それはやはりそれなりの理由があるわけなんですね。ちょっと表面を見てですね、こんなところも罪ばっかり書いてあるなと、ただそれだけのために書くんではなかったわけです。それで、こういう大体教会でもですね、こんなところだけを取り出すことはまずだからないわけですが、時々ごく少数の教会はこういうふうに順番にやっていくところもあって、そのところ担当の人がですね、副牧師とか牧師さんがその箇所から聖句をより抜いてこう書かないといけないと。だここの箇所なんかはですね、ある教会の説教書いてる人が見たことありますが、ここを担当してはとっても困ったというんですね。どこを書いたらいいかなということでですね、そういうことがあるぐらい、寄り抜くところがないと悪いようなことばっかりだというふうなことでありますが、でここのところはですね、何をまず言おうとしているかということですが、神は彼らっていうのは神様を信じてない人々全部を指しているわけです。心の欲望によって不潔なことを汚れたことをそれに任せたと、この任せたってそれに委ねたということなんです。でこのことはですね、それから28節にもありますね。神は彼らを無価値な思いに渡したと、もうそっち委ねてしまったと。これ同じ表現なんでちょっと訳が違いますが、ここで、まず言えることはですね、この二次施設にあるように、世界が作られた時から実は神のご性質、永遠の力や神性は作られたものに現れていると、そして神を知ることができるようになっているんだと。これは一番原初の啓示とも言われておりますね。啓示っていうのはこういうふうにキリストが復活をしたとか、それから十字架で罪をあがなうようこと、みんな啓示がなければこれはどんな頭の人でわからないわけです。でそういうのが、普通一般に啓示と言われてるんですけど、それ一番出発点の啓示っていうのが実はあって、それがここに言ってるわけです。人間には特別に啓示されておるからですね、神様っていうような真実の何かがおると、変わらない真実というのがあると。だから騙したり人を盗んだりすることを忘れるような人はいないわけです。他のこと、アメリカの人口がいくらぐらいだとかですね、聖書のどこに書いてあったか、こんなことあったかな、忘れていくわけですね。学校時代に勉強したたくさんのこと、数学なんかほとんどの人は関係なくて忘れてしまうはずです。だけどですね、嘘をついたらいけない、人を殺したらいけない、忘れとった、人を殺したんだ、そんなことを言う人は一人もいないわけです。それはですね、普通のことと全く根本的に違ったものをすでに人間というのは掲示されているわけですね。だから忘れたりしないわけです。だから必ず言い訳をするわけです。あの人はこういうのやったからしたんだと。戦争もそうですね、日本の戦前の場合もですね、アメリカなんかはそういうふうにエネルギーを禁輸したと、だからそういうことに対抗して、やったんだと、アジア解放のためだなんて、そういうふうに全く本音でないことをですね、嘘偽りを言っていくと、正当化するわけですね、人を殺すときには。そういうことで分かりますように、この神様っていうのは何かですね、変わらない真実の何かものがあるっていうふうなことは、人間にこう深く刻まれているというところがあるわけです。それを言おうとしてるんですね。だけど刻まれているのは、それを尊重しないと、尊重しないわけです。その点が動物と根本的に違うところなんですね。 動物っていうのは人、他の人を噛みついて殺すのは当たり前なんですね。弱いものを襲いかけて食べる、これは当たり前なわけ。それが自然なわけです。だから動物の世界には正義やいうものは存在しないわけですね。だから人間の場合にはですね、弱いものを襲いかかって殺したり食べたりすると、これはもう大きな最大の罪になるわけです。そういうふうに最近はペットブームとかあってですね、家族だなんとかいう傾向が確かに非常に慰めあって、人間のようなこう汚れもないからですよね。それも誰にとってもなんか非常に愛らしい真実のものがあるって。でも罪はないわけです。罪って弱いものを襲って殺すということに関してはですね、全く罪なんか何もないわけです。動物についてはですね、人間の場合は掲示されている何か真実なものがあるって分かるのにそこからはみ出していくわけです。そういうことなんですね。そこで神様はですね、どうしたかというと、この汚れたことをするに任せたと。この見方ですね、悪いことを平気でするのは神様は言えば放ってあるんだと。自由に悪いことをしているのはすでにそこで罰せられている証拠なんだと言おうとしているわけです。罰というとですね、病気になったり事故になったり苦しになったり、そんなことだけは決して罰じゃないわけですね。神の裁きってのはそういうふうな形を取ると。自由に放任したというわけです。そして彼らがその苦しみに気がつくまで放置したというところがあるわけです。それをここで言ってるんですね、24。神は彼の心の欲望に待って不潔な間違ったことをすり任せたと。そこで、彼らはですね、非常に悪いようないろんなことをしだしたと。ここで特に書いてあるのが、いわゆる性に関わる乱れを書いてあるわけです。この古代世界からこういうふうなことがいろいろあったようですね。非常にこれは目立つことがあったからこういうふうに取り上げたわけでしょうけれども、これは本能に関わるようなことなので、こういうふうに書いてあります。で、こういうようなことは今日でもですね、たくさんあって、性の乱れっていうことが今日の日本でも最大の問題の一つ、あるいは世界的にもそうなりつつあると思いますね、ますます。だから例えば60年70年前だったらですね、あるいは最も100年前だったら農業が圧倒的に多い。だからそこでそういう女性がですね、他の家の男性と関わったりくっついた子供の時からそんなことをですね、赤ちゃんが生まれるとお腹大きくなることはほとんど少なかったわけですね。だいたい交際も非常に少なかったわけです。で、仕事がいっぱいだからですね、そんなよそ行ってですね、遊びに行って他の結婚した男の人や女の人が関わり持ったりお腹大きくなることはありえなかったわけです。なかなか滅多にはですね。ところが今だったらインターネットとか電話とかいろいろ携帯とかいくらでも誘惑が広がってしまったわけです。そういうことで人間がこういう問題において何が正しいかということが本当に分からなくなってしまった人が圧倒的に増えてしまったわけです。だからここのところは特にパウロはこの時点で特に目立った異常的なことを書いてありますが、別のところで普通一般の男女両性の乱れっていうのも当然書いてあるわけですね。で、現代においてもやはり形を変えて非常にある意味深刻な問題になっているわけですね。その結果どうなるかというと、結婚してないのに関係を持てば当然赤ちゃんが宿るわけです。それが邪魔だから生まれてきてもいじめたりするのはそこにあるわけですよね。そして生まれてきたらもう面倒だから殺すとか、いわゆるそれが堕胎というわけですね。日本は堕胎天国だと言われます。何十万とも知れないおびただしい数の赤ちゃんが取り出されて殺されているというわけです。そういうこともですね、非常にこれは重い罪であったもので、罪であるわけで、こういうことが平然と行われているということなんですね。で、それが非常に深い意味の悪であるということをですね、言われないと。だからそれが気づかないままに心の中、魂の深く沈殿をしてですね、そしてその人の生涯に暗い影を残すわけです。本人は何が原因かわからないと。そしてその深い影を ごまかすためにまた別の人と一緒になって、そういうふうな快楽に身を委ねてしまうと。そういう形でですね、この恥ずべき情欲に任せられた動向っていうのは現代も世界の至るところで起こってしまっているというわけですね。で、そういうことでですね、まずこのことを書いてあるんですけれども、 そういったこととか、次にまたいろいろなことを書いてあります。28、もう一回ですね。彼らは神のことを深いところで本来知らされているのに認めようとあるいはしなかったと。で、彼らはしてはならないことをするようになったと。で、ここでですね、神は彼らを無価値な思いに引き渡したと。この思いという言葉は日本語とは非常に違うわけです。これはですね、ちょっと意外な言語が使ってあるわけですね。これはですね、ヌースという言葉です。ここでの、言葉は、大体このヌースという言葉はですね、ギリシャの哲学では最も重要な言葉の一つです。ロゴスとヌースといえば、これは理性と訳す、理性、理性ですね、理性とか理性、本来理性という意味の言葉なんですね。今までに何度か言ったと思います。このヌースというのは理性だと。哲学っていうのはこの理性に関する理性を使っての施策であるわけです。普通の単なる思いではないわけです。思いっていうのはですね、思いを寄せるとかですね、ちょっと嫌な思いがしたとかですね、不安な思いがする。一時の感情的なことを日本語では言うわけです。けれども、ここのところはそんなんでないんですね。まあ、英語ではだから、マインドという冷静なニュアンスを持った言葉、これにぴったりした言葉はないわけですけども、これはどういうことかというとですね、無価値な理性的な間違った理性的、間違った冷静ではあるけど間違った理性的な考え、冷静に、だから意図的に冷静に考えて悪をするようになっている、まあ、そういうことも含んでいるわけです。人間の大きな問題はそうですね、非常に頭がいいと、だけどそれで考えて悪いことをするわけです。あの戦争なんかその典型ですね。あんな大規模な1000万人2000万も殺すようなことを非常に頭ない人は冷静にですねやってるわけです。ものすごく計画的にある。大きな事件とかみんなそうですね、多くの人が非常に冷静に考えてる。そういう意味の間違った理性、そこに引き渡すと。でもそれも罰せられている証拠だっていうんですね。それは必ずそういう人たちはそのうちに、その正体が本当に意味で暴き出されると。で、本当に心の平安はなくなる。日本も徹底的にそういう意味、たくさんの人が死んでですね、最終的に原爆が落とされて、ロシアが攻めてやっとやめようということになったわけです。まあ、そういう意味でこのあたりは彼らを無価値な理性、普通は理性といったら良いふうに使うんですけど、ここではそういう意味でですね、冷静に考え抜いて悪いことをすると、まあ、そんなふうなところにまで、まあ、神様は放任したというわけです。だから私たちもですね、何でも悪いことをしているから罰せられてないと思うと大間違いなんですね。悪いことをずっとしているということはまさに罰せられているからというわけです。だから放られてあると、徹底的に苦しみの結末を味わうまで放られてあるということなんですね。まあ、そういうことをまずここで考える必要があります。それから次にですね、あらゆる不義とひとまとめにして、あ、これも抽象的ですね、むさぼりやいう言葉がありますが、まあ、この二重苦行、むさぼりやことはあんまり会話の中で私は一度も使ったことがない。あの人むさぼってるとか言い方をしたことがないんですが、これは要するにもっと分かりやすいことを言えば貪欲なわけです。ですね。ですから、まあ、他の役でも貪欲という分かりやすいこと、何でも自分のものに抱え込まなんだら折れないという、ね、食べ物でも何でもお金でも人気でも自分の引き寄せないと済まないという、それも貪欲だと言います。まあ、そういうのもいくらでも見られる。この貪欲っていうのは個人的なもの、子供でもありますよね。今日だったら自分の時抱え込まなんだら好き休まないというのがありますよね。まあ、国同士でもそうです。自分のところへ抱え込むと、武力でやっつけても抱え込むと、独立を許さない というようなこともたくさんあります。そういう意味でこの、貪欲というのはいろんなものを広がっているわけです。それから悪意、それが次非常に具体的にありますね。妬み、殺意、不和、欺き、憎悪。ここで、まずこの妬みっていうこと、これについて、ヒルティがですね書いてあることをだからここに挙げたわけですね。ちょっとこれはもらってない人も、余ってないですか、ね、これどっかで余ってなかったら、まあ、足りない人は見てくださいね。これはですね、ヒルティが眠れぬ夜のためにの月間の10月の17日で言ってるところです。これは視覚障害の人はちょっと持ってないと思いますので、読みます。あなたが速やかに内的進歩を遂げたいと願うならば、心理学をいくらかな学ぶ必要があると。だからそのことについて、書きたいというわけです。人間の最も悪い性質は妬みと虚栄心。虚栄心でもうぬぼれてる。できてもいないのにできるという、してもいないのにしてるという、そういう虚栄心ですね。これが一番この進歩を妨げると。妬み、この二つは悪い性格の基礎を成していると。だから福音書も一番悪いことをしたユダヤ人たちをこれ妬みからしたのだと。まあ、パウロもここに初めの段階でこの妬みっていうことですね、相手の良いことを引き下ろすっていうことです。良いことが神の国に使われたらという願いでなくて、逆に引き下ろして自分が上に散り上がろうと、まあ、それがこの妬みですね。これ一番悪い、そのために陰口を言ったりするというようなことが起こってしまうわけです。面と向かっては言わない、人の陰でですね、あの人はこうだとか言ってしまって、これは何の目的かって引き下ろすためですね。それを聞いた人はどんな思いをするかということになりますが、だからこのことは非常に大事なことなんですね。人間と人間を引き裂いてしまう、それはもう妬みから、要するにイエス様と人民を引き裂こうとしてですね、ありもしないことをいろいろと言ったわけですね。そこで言ってるわけです。だからあらゆる高い進歩の敵であるこの妬み的教師は、いかなる代価を払っても根絶しなければいけないというほど、まあ、ヒルティ非常な強さで言っているわけです。これは下巻ですから、ヒルティも最晩年に書いたものですね。ヒルティが一番最後の晩年で、これは遺稿、残って亡くなって残った遺稿ですね。遺稿を娘さんが編集してこれ出版したわけなんです。だからこれ眠れるようなための下巻というのは、最後に到達したヒルティの経験と英知と信仰から書いた文章なんですね。そういう意味でこれがある限りですね、進歩ができないと言って、まさにその通りですね。相手の良いことを引き下ろすようなことがあれば進歩はできない。あるいは虚栄心、うぬぼれ、自分がしてもないことを起こるという、それがある限り進歩はしない。これはそうですね。いくら知識を学んでも、年齢を重ねても、外国旅行行ったところでスポーツができても、どんなにしてもこれだけはなくならないわけです。まあ、そういう非常に深いところであるというわけですね。で、自然の周りにこのようなわずかしかない、まあ、人によってはあまり妬まうとしない人もおるけれども、今度はですね、高慢になる、誰か悪い人を見下すという傾向が伴うと言っているわけです。中には妬みが少ない人もおるけれども、その人の裏返しとしてこういうふうに妬んだり悪いことして見下す人がおると。で、ヒルティ個人に言えば、まあ、絶えずそういう高慢になろうとする、そういう悪い人たちをいっぱいおったらですね、それを、まあ、ヒルティはいろんな意味でですね、例えば禁酒とかですね、お酒を断固やめるとか、いろんなそういう社会的な問題も積極的に加わった人ですね。で、非常に攻撃もされた、いろいろもした人ですけども、その自分の心理とか断固として述べて、そういうふうに実際にもやっていった人です。まあ、そういう意味で、まあ、非常に悪いことをしたり妨げたりする人がおるけれども、それをもう、まあ、しばしばうっかりすると見下しがちになると、これと戦わなければならなかったと言っています。そしてだから次ですね、もし多くの苦しい経験をなめずことにキリストへの愛がなかったら、私はこれらの悪徳から逃れることはできなかったと。 これはヒビティの個人的なことを言っているわけです。もともと人間に対する尊敬や同情はキリストへの愛に基づく。これはもう今世界的に有名なマザーテレサですね。マザーテレサなんかもですね、いつもキリストを愛しているんだと。この貧しい悪いような人、死にかかった人、そこにキリストを見るから私はしているんだと。そこの中に見えるキリストにしているんだということをよく言っています。そういうふうに相手の中にキリストを見なければ本当の愛なんか生まれないということを法でも言っているわけです。キリスト、もともと人間に対する尊敬や同情はこのようなキリストの愛に基づくと。それがなかったら本当の人間に対する尊敬でなくて妬みが生じてしまうとですね、同情もなくなるというわけです。で、キリストはこういう見下すような人から人間を救うと。見下す感情からも我々はキリストのために兄弟たちを愛するんだと。彼らが兄弟だから愛するということは本来誰もできないと。この兄弟のあるもの、この妬みは偽りいっぱい溜まってるわけなんだから、そのもの愛せないわけです。知れば知るほど嫌いになるというのが本当だっていうんですね。だから兄弟だから親しいからいつも会ってるから本当に愛が生まれたりはしないということを言ってるわけです。これは生きてきたらもう深く痛感させられるはずです。兄弟だからいつも会ってるからそんなもので愛を生まれたりしないわけですね。だからここで現実のどのような罪や汚れ汚い行動それにもかかわらずその人のために祈ったり愛する、愛するって祈ることですけども、それはキリストがうちにおらなければできないと。これは福音書そのものが言っていること、ヒルティも表現を書いていっているわけです。で、彼らが兄弟だから愛するのに、そんなふうに言うのは大きな間違いだとはっきり言ってますね。まず、きれい事言ってるわけですよ。兄弟愛し持っていますだなんて本当には持っていないわけですね。で、だからキリストもこう言って、私を愛しない者は父をも愛しない、で同時に兄弟をも愛しないと。我々はキリスト主および導き手とすることがなかったら、そもそも兄弟を兄弟と同じつながっていると、深いところつながってすることは認めない。心の中では何か自分とよそ者だと、何か自分を攻撃してくる、何か自分と対立するものだと、そういうふうにしか人間はですね、別の人間を深いところで思えないということです。それを人間の罪と言ってるわけですね。そんな気持ちを持ったらいけないと思っておっても、どうしてもそんな気持ちを持ってしまうのが人間だと言っているわけです。キリストがなかったらそもそも兄弟と同じ心がつながっている存在とは思えないんだというわけですね。いや、私は思っているというかもしれません。何か起こったらパッと離れるもんです。キリスト教はなんか持ってない、だけどみんな兄弟を持ってるよとか言って、そんな人がですね、一緒のような生活してごらんなさい。たちまちそういうふうな、こんな人だったのかっていうふうなことになるはずです。それはもう同性だり異性だり同じことですね。年齢が上であろうとしたと同じことです。そういうその現実をパウロもここで言ってるわけなんですね。で、妬み的虚栄心の持ち主は何より深く心を見た、本当に自分を改善しようと思えたというのは、このような人を持たない人を目の当たり見る。彼は最初信じないかもしれない。しかし彼らはしても時折このような自分の意識を痛いほどして、そこから抜け出したいと思うこともあると。必要な勇気はないんだと、このためにこそイエス様も来てくださった。本当の模範っていうためにもですね、で心の中まで住んでくださって、その妬みの根源を清めてくれるために来たんだと。善をなし未来に至る能力のために人間の本性を尊敬するということを、次のページですね、学ぶのは家庭ではめったにないと。ヒルティの家庭も普通の意味では非常に良い家庭だったわけです。本当に人間を敬うことを学ぶということも家庭ではめったにない。学校や上流社会でも全くないという、こういう非常に厳しい現実を言っているわけです。これはここにおられる方はどうだろうかと。私自身もですね、家庭でとか学校教育など本当に人を大切なんだと、そんなことを学んだという気持ちはないわけです。私の家庭では母が非常に病気で寝てること多かった、苦しくて、もうそこから少しでも逃げ出したいとかですね、 そういうあんまりも暗い雰囲気だったために、そういうふうな気持ちがなかった、まあ、それは神様が共におらなかったら暗いものを絶えず病弱で咳や痰を吐いたりしょったりそこから降りたくなくなるということでしかなかったわけです。で、それでここですね、ヒデツが言ってるのはかえって身分の低い人、身分のですね、地位や高くない身分の低い人と交際するがかえって学ぶのだと。で、我々はキリストの次のまずこのようないわゆる身分の低い社会的には羽振りが良くないそういう人たちを愛してその次に初めて他の人が愛することができるようになるんだと。そういうふうにかえって社会的な地位が高くないそういう人の方が私たちは学ぶことが多いっていうことは、まあ、こういうふうに確かにあることなんですね。で、人間における偉大さは神の計り知れない恵みによって生じる自然淘汰や競争で偉くなったやつじゃないというわけです。ですね。この世では自然淘汰、要するに生存競争、勉強とか業績、努力、そういう質の競争で優れたものになる。これスポーツなんかその典型ですね。相撲なんか必死で練習する。そしたらすごいことになるんだと。そういうふうに思ってるから、人間の根本もそれと同じように思い込む人が多いんだけど、そうじゃ全くないというわけです。そういうふうに、ね、一生懸命必死にしたところでできるものではないと。また遺伝でもないということです。それは一体何かと。これは神様からの一方的な力がなかったどんな人でも人間の奥底に潜む本質は変えられないんだと。これはまあ我々は見たらわかるわけですね。どんな学者も私も大学に行って初めて、あ、有名大学の教授やってもこんな人だったのかって。もうそれはもう深く、心に留まったわけです。人間と同じなんやと。ああ、こんなんだったのか。というがっかりした気持ちだったんですね。学生運動が激しい時に。で、最後のところ。ここでこのような過程全体を心理的に説明すると、おそらく次のようなことができる。神の恵みに預かる。恵みを受けると。神様この力。あるいは愛とかそういうものを受ける勇気とか。それを全ての人生の宝や、その点で他の人のよりもですね、高く評価するような、そしたらその人は妬みや恐怖心も自ら捨て去ることができる。要するに神様の恵みを受けると一番大事なことにする。お金とかですね、他の人が認められるとか、あるいはまた健康とか、そういうこと以上に神様の受ける恵み、力、清め、許し、それを一番大事と思わない限りは、できないと、進歩もできないと、最大の敵なんだというわけです。そういうふうに妬み虚栄心が深いところで宿っている限り実際に進んでいないということを言っているわけですね。こういう思いをパウロはここに託して書いてあるということなんです。なぜ書いたのか。人間はたくさんのものを持っているんですね。罪、汚れをありとあらゆるものを持っていると。だから、マヒリティはここに神の恵み。それを、パウロもこれから詳しく、2章以下で詳しくぞっと述べていこうとしています。現状はこんなんだというわけです。ですね。聖書は綺麗事決して言ってないんですね。他のどんなものを厳しくですね、これ見つめておるわけです。見抜いておるわけです。で全然綺麗事じゃないですよ、これ見たらわかるように。それで、もう一つですね、ここのところ。こういう様々な悪いことが出てくるということ、はるか昔から聖書はその根本原因を知っていたわけです。それが、いわゆるこの実戒でもあるわけです。ここのところ、最初にありますね。偶像崇拝をする。偶像するから、本当の神以外のものをですね、人間が作ったもの、人間的なものを一番大切と拝むから、あらゆる腐敗が生まれるんだと。それは実戒、まさに実戒なんですね。ちょっとこの、そういう意味で、出エジプト記の二次史を開いていただいたらですね、それのある意味でパウロの仲介にもなっているわけですね。この実戒、二次史の一節からのところです。一節から、まあ、11節、旧約聖書の126ページ、出エジプト記の二次史、 この実戒というのは非常に人間の根本問題についての真理を言っているわけです。で、プラム教会ではそういう習慣はないんですけども、教会においては長くですね、遥かな遠い昔から主の祈りと使徒信条とそれから実戒を暗唱するというと、それが大切なんだというんです。で、今日では主の祈りと使徒信条を暗唱して言う、本来その意味を深く受け取らないといけないから、主の祈りを口先で言ったって祈ってなければ意味がないわけなんですけども、教会では主の祈りを定期的に礼拝の前に言ったりしないのは、それは形式的になるということを防ぐためです。だけど非常に大事な祈りであることは間違いない。その意味で多くの教会歴史的にもこの実戒をですね、絶えず思い浮かべる、暗唱して、それぐらい重要なものなんですね。このヒルティもですね、この実戒法は人類の根本的な真理としてですね、基本的なものとして現在までずっと当てはまっているということも言っていますが、ここでですね、最初に出てくるのは何かというと、他に神一番大事なものを置いてはいけないというのが根本なんです。この3節である、これ大事。他に神を作る、これが今で言うと人間、お金、あるいは体、これほとんどそれですね。まず大切なのはお母さんだ、まず大切なのは自分だ、これ人間を偶像崇拝しています。まず大切なのは健康だ、これも一種の健康ということを偶像崇拝しているわけです。そういうことを学校でも教えてきたはずです。大切なまず、まず出発点は違うわけですね。まず親を愛しなって、愛する心が私はでもなかったわけです。これはとっても良くて健康で優しくってくれたら、それは親が好きにはなろう、だから愛したりしないですね。でその親が私が今言って病気になって苦しい状態、暗い感じだったら愛してたりはとてもじゃないということです。でそれで、それをさらに詳しく言うために、神様みたいに像を作ってはいけないという根本はそうで、この位置にある3節です。全ての全宇宙を支配して真実でもってご支配なさいと、神様以外にですね、大切なものを置いてはいけないということ、当たり前といえば当たり前ですね。嘘をつくのもそうで、嘘をついたら自分が得をすると、罰を受けない、自分がしてるのはそれしたと、あるいは自分がしていないことを自分はしていますと嘘を言うと、人からの評価を受けたいと、それを人から自分が一番になっているからですね。で真実ということを捨てているということです。でそれが根本にあるから、ここに強調しているんです。目に見えない神様を一番大事とする、それとちょっと意外なのは、それと次に並んで8節のですね、安息日を心に留めて聖別せよということが、その非常に根本的なことと並べて置かれてあるということなんですね。安息日を聖として守ると、これも非常に深いですね、洞察だと。これは内村鑑三のことを見ても、これが人類のさまざまな道徳的な在り方の根本に関わっていると、内村鑑三の DVD というのができたから、以前には私の家にも何時間もあっても調べることはできなかったんです。だけどそれによって、例えばこの安息日に関してどう言ってるかっていうのをすぐに検索ができるようになったわけです。何時間というですね、こんな膨大なものから以前不可能だと。で私が詩を仰ぎ見る、行善ということは何回やる、200何十回あるとか、この間東京に行った集会で吉村さんにどんなして調べたんだろうかなと不思議に思ってたと、今度来たら聞こうと思ってたとか言って、八王子の時にある人から言われましたが、 DVD がなかったら不可能なことですね。でそれでもこう安息日を守るっていうことは、人間のそういう道徳的な在り方に非常に重大な関わりを持っているというわけです。それは人間とこういう罪深いものだね、絶えずそれでいくわけです。だから元に帰ることが必要なんですね。自分だけで帰るって帰れないわけです。だから他の人と一緒になって帰ろうと、そこに主がいてくださるから、引っ張るもんさ、自分だけで帰ろうって、祈るってなかなか祈れないはずです。今これ始まってですね、もう1時間経ったわけです。家でこの1時間同じようになんか緊張しておれるかって、とてもそうはいかないはずです。そういうふうに、共に集まることで主が2人3人 主の名によって集まれば主はそこにいてくださるっていう、この主が引き寄せるからですね。だから数千年旧約からこういう集まりが非常に神様によって祝福されてきたわけです。で、バビロンという遠いところに行ってですね、1500キロもある。普通なら民族を解体してしまうわけです。それが残ったのはあくまで安息日を守り続けたからでもあったわけですね。で、それが単なる宗教的な決まりではなくてですね、人間の在り方、道徳的なですね、生き方に非常に重要な役割を果たしているというわけです。ですね、1週間に一遍は神様のために他のものを置いて捧げようという、その気持ちは必ず祝福されるということなんですね。このように人間の本性が非常に悪い汚れたものであるけど、そこに染まらないで済んでいくというわけです。だからこの2つ、要するに偶像、神様以外のものを大事にするということ、安息日1週間に1回はですね、守っていくということが基本的なこととして書いてあるわけです。で、その後に12節以降に具体的なこと、その後にですね、父母親を敬える、殺してはいけない、さっき言った男女間の問題ですね、勧誘してはいけない、盗んではいけない、こういったことだけをいくら言ったってそんなのダメなんですよね。元は神様だけをまず第一にしようとする気持ちがなかったら、あんな殺してはいけない、勧誘してはならないと守れるはずがない。今言ったの、親を敬いなんていくら言われたって敬えることはできないわけですね。私自身もそういう病弱とかいろいろ欠点のあることがあったりとしても、親を見て敬うっていう心が生まれたのはキリストを知ってから以降ですね。で、家に帰ってこうという、まあ、そういうことが少しずつでも生まれたのはその時からであったわけです。はい、まあ、そういうことでですね、今日のところは実はパウロがこの偶像崇拝からあらゆる悪が出てくるっていうのは、この実戒と連動しているわけなんです。実戒に言えば仲介にもなっているということが言えるわけですね。はい、それで、元のところに帰りますが、それでさっきのプリントですね。あと中のところは、ちょっと言うときます。だから神からの恵みを受けなければ親を敬ったり男女間の問題でも潔癖であることはとてもできない、もうどんな人でも負けてしまうということがあります。そこで具体的にはこの 星が3つついているところ、星が3つついているこの中のところですね、星印。だから神からの恵みっていうとですね、これいろんなものがあるんだけど、ここで特にヒルティが引用もしてるのは、渇きを覚えてる。要するに罪を犯してしまう。どうしても悪い気持ちを抱いてしまう。なんか良いもの、良い気持ちを抱きたいのにどうもそうじゃない。これが渇きですよね。覚えてるのは水のところに来なさいと。お金なくても構わないと。まあそういうことですね。から黙示録にある、これイザヤ書にもあります。命の水を与えようと、命の水をもらったら今言ったような罪でドロドロしたものがやっと収まってくるというわけです。命の水をもらわなかったら、これどんなに言われても学校で勉強しても年齢重ねてだから無理だっていうわけですね。このこと私たちも本当に深く考えたいと思います。で、まあ、ヒルティについてちょっと書いてありますね。1833年、生まれです。弁護士、法学者、ベルン大学の学長にもなり、たくさんの本も書いております。で、幸福論、眠れのため、まあ、こういったもので非常に広く知られておりますね。で、このヒルティを初めて日本に紹介した人が、この人はロシア系の血も混じっている人です。それでロシア語ももちろん自由にできた人で、チャイコフスキーからピアノを直接教わった人でもありますが、その頃明治政府からですね、優秀な人を東京帝国大学の教授として招聘したいと、 ということで、それで最初非常に強く反対したんですね。そんな日本へ行きたくもないということだったけども、まあ、説得もされてきたわけです。でこのケーベルが哲学も教え、その時にこのヒルティも日本で初めて紹介をして、それで非常に広く今なおですね、今の 岩波文庫でずっと愛読されているロングセラーになり続けているわけですね。で 無教会の人もこれにたくさん関わったわけです。塚本トライとか三谷隆さんとか高橋三郎とかも非常に深く関わった人ですね。で、このケーベルさんの随筆というのはこういうのある意味でもともと商品集何冊も出たわけ、ずっと昔に。それをまとめてケーブル博士っていうのが言われるか今も出ています。ヒュリティの本はこういうふうに著作書になって12巻ぐらいに持って出たことがあります。白水社からですね。これはちょっと組み違います、はい。それであと一つだけもじゃあ思うんですが、そういうふうに人間のさまざまな問題の闇の中で一つだけ全く違うことが言われてますよね。ここでローマ信徒の手紙をさっきのとおり、それはですね、この25節のところです。25節を見たらここだけですね、全く前後関係がないことポツンと入ってるわけです。25節、25節の後半です。作り主こそ永遠に褒めたたえるべきお方、アーメン、本当にその通りだなんて、前後と何の関係もないことですね。後ろの方もこちらの方も両方とも神様からの示されているのを踏みにじってですね、逆らってばっかりおる。だからこういう裁きが様々な罪が起こってるんだって言ってるんです。どうしてそういうふうな罪のことをいっぱい書いてですねおるのにこんなことを言えたのかっていうと、パウロはこれがですね、絶えず刑事を受けながら書いてたっていうことは、こういうところでもわかるわけです。どんなにこの世の状態、人間のひどい悪い状態、罪深い状態を書いている時でもですね、いつも神様から光を差していたということです。この光を見てですね、思わずですね、本当にこの地球の悪いことがいっぱい腐敗であるのに、神様だけはずっと星のようにですね、どんなに地上のものが汚れようがないし、星のように光り続けてるんだということがあって、思わずですね、これを言ったわけです。あ、なんと素晴らしいことかと。この神様がですね、この汚れた人間社会をご支配なさって、そして救い取ってくださるんだと。そういうことなんですね。悪いことばっかり聞かされたらもううんざりするわけです。もうそんな聞きたくないと。私でもこんなこと書けたら嫌になりますよね。でもそこにですね、いつも神の光を見つめていたことができたと。イエス様もそうだったですけど、ステパノのように殉教した人もそうだったわけですね。神様の光を見つめていた。だから殺されて息を引き取る寸前に本当に天が開けて、はっきり一番見えたということも書いてあるぐらいです。はい、それじゃあ今日は、そういうことで長くなりましたが、一応終わっておきます。